今日は8月の第4主日ですけれども、8月といいますと本当に広島長崎に原爆が投下され、そして15日には69回目の終戦記念日を私たちは迎えました。平和ということを考えさせられる月ですけれども、今年は先月7月1日に安倍政権が集団的自衛権行使を容認する、そうした閣議決定をしました。でその直後、新聞を見ましたら、アメリカ政府の高官がですね、自衛隊がより広範囲に活動できるようになるという、そう期待感を表明していた報道が出ました。今私たちの周りには、パレスチナのガザ地区の問題とか、ウクライナとか、それからイラクで争いが起こっています。で今日はちょうどそうした中でですね、順番でいくとちょうど9節、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれるという御言葉がちょうどタイムリーにというか、今日私たちが読む聖書の箇所として示されているわけなんです。神の子と呼ばれる、神の子である私たちはどのように平和を実現するものとして生かされているのか、生きるのかということを、今日ご一緒にこの聖書の箇所からですね、考えていきたいというふうに思います。では最初にこの9節でイエス様が説く平和の教えの基礎になっているところの旧約聖書の箇所ですね、それが今日お読みしましたイザヤ書の第2章というところなんですけれども、そこをご一緒に見るところからお話を始めていきたいと思います。旧約聖書をお持ちの方はですね、もう一度旧約聖書の1063ページイザヤ書の2章というところをお開きください。このイザヤ書の2章を見ますと、私たちの新共同訳聖書では終末の平和というふうに、込み出しが出てきます。終末における救いについての予言が出てくる、聖書の箇所なんですね。今日初めてイザヤ書を開ける方もいらっしゃるかと思いますけれども、このイザヤというのは神様の御言葉を預かって、神様の御言葉をイスラエルの人々に伝える、預言者でした。イエス様がお生まれになる700年以上も前に活躍した預言者です。ですから今から2700年以上前の人物ですね。当時エルサレム周辺はアッシリアという国に支配されていました。強大なものすごく力ある軍事力を有し、また政治的にも新しい試みを導入して、どんどんその地域の領域を拡大していった国ですね。で今新しい試みとお話ししたんですけども、どんなことをしたかといいますと、占領した領地にアッシリア B 機の新しい支配者を派遣するというやり方で、この自分の仲間の国を増やしていった、そうした国でした。その前、アッシリアの前はエジプトという国がこの地域を治めていたんですけれども、それまでのエジプトなどが取っていた方法はあくまでも軍事力によって支配するというやり方だったんですけれども、そうしたやり方ですと地域を支配するだけの軍事力がもう常に必要になってくる。軍事力が弱まるとすぐに反撃されてしまう、そうした欠点がありましたので、その欠点を補うために指導者の首をすげ替えるという政策をアッシリアは取ったんですね。で、それが非常に成功していきました。ただそれでもですね、支配される国々がいつまでも黙っているわけにはいきません。しばしば反アッシリア同盟を組んで反抗を繰り返すんですけれども、結局のところそのような抵抗は虚しくて、最終的にはまたアッシリアに負けてしまう。そのようにしてアッシリアはこの時代、この地域のですね、世界の中心だったわけですね。でこれに対して、その今世界の中心がアッシリアだったんですけども、その同じ時代にですね、預言者イザヤは何て言ったかというと、アッシリアではなくてエルサレムこそ世界の中心だというふうに叫んだんですね。世界の中心で愛を叫ぶってありましたけども、エルサレムが中心なんだというふうに叫んだ。で確かにアッシリアの力は強大で、その勢いはとどまるところを知らなかったんですけれども、 エルサレムは神様によって守られていると確信していたわけです、イザヤは。ところがですね、その中心であるエルサレムに住んでいる人々はイザヤほどの確信を持てずにいました。イザヤがいくら警告しても、また進めても、神様の教えに耳を傾けようとしなかったのがエルサレムに住んでいる人たちだったんです。で、そうした状況下で語られたのが、この、今日お読みしましたイザヤ書の2章、終末の平和という箇所なんですね。イザヤ書を少し見ていきたいと思いますが、2節のところをもう一度ご覧ください。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、というふうにあります。主の神殿の山は山々の頭として、頂きとして固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。で、この山というのはエルサレムのことですね。で、その山はすべての山よりも高くそびえるということは、まさにエルサレムが世界の中心となって、神がそこで神様の御言葉と意思と宣言されるということを暗示していたわけなんです。諸国の民はその山を目指して集まってきます。なぜならば3節、そこで主は私たちに道を示されるからですね。で、この時点で神様はすべてのためにご自分がこの世界の作り主であり、そして統治者であることを示される。だからこそ人々がそこに集まり、主の指し示される道を極め、その道を歩むために集まってくるんだと、イザヤはそういうふうに予言したわけです。では神様がこのエルサレムにおいて示される道ってどんな道だったんでしょうか。そうです、今まで本当に歴史の中で繰り返されてきた、そして自分たちもその連鎖の中で苦しんでいる、やられたらやり返す、やられたらやり返す、そうした連鎖による戦いの道ではなくて、そうした連鎖からもう一抜けたと宣言して戦いを放棄する、武器を農具に変えることによって神様が実現してくださる平和の道、それが主の示される道だっていうふうにイザヤはここでそういうふうに言ったんですね。イギリスの植民地支配からインドを解放したガンジーっていう人は、このイザヤ書の2章と、そして今一緒に読んでいる三条の説教に表されたイエス様の無抵抗主義っていうんでしょうか、ガンジーの言葉を使うならば、それを貫いたんですね。またアメリカの公民権運動を導いたキング牧師も同じでした。そして今国に戦争させないと定めてきた、最後の砦っていうふうに思うんですけれども、私たちの国の憲法の第9条に通ずる道がこの道だと思いますね。もう武器を捨てちゃう、放棄しちゃう。神様は剣を好きとし、槍を鎌に変えさせます。なぜなら武器は人を傷つけ殺すためのものですけれども、農具は食物を作り人を生かすための道具となるからですね。そして国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばないと語られていることからも分かるように、神様は平和を作ることを教えておられる。そしてもう戦争という選択肢は放棄して、武器をもう農具に変えてしまって、そして神様が求めておられるならばもうそうしましょう、あとのこと、そのあと農具をどのように平和を実現されるか、農具を用いてどうに平和を実現されるか、それは神様に委ねていきましょう、そうした信仰を表明するのがこの時のイザヤの言葉なんですね。聖書の教える平和のことを考えるたびにですね、思い出すお話があるんですけども、今日それ持ってきたんですが、なんか幼稚園の子供が読むような絵本かもしれませんけれども、3匹のかわいいオオカミっていう絵本があります。その絵本 の絵をですね、今日この説教のアウトラインに4枚、インターネットから見つけてここに貼り付けて印刷していただいたんですけども、 3匹のかわいい子豚だったりしてるんですけど、まあ、そのパロディですね。3匹のかわいい、まあ、狼っていう、まあ、かわいい狼がここに3匹いるんですけども、まあ、こんなお話なんですね。あるところに3匹のかわいい狼がお母さんと一緒に、まあ、暮らしていたんです。ある日お母さんがですね、本当はこれをこう皆さんにお見せしながら読み聞かせをするといいんですけれども、多分絵が小さくて見えにくいのでポイントの絵だけちょっとお見せしますけれども、お母さんがですね、その子供たちに、お前たちそろそろお母さんの家を出て自分たちの家を作りなさい、でも悪い大豚には気をつけるのよと言ってですね、そして彼らを送り出すんですね。で、3匹の狼はですね、しばらく行きますとレンガを運んでるカンガルーに会うんです。で、3匹は、3匹のその狼たちはそのレンガでですね、お家を作りました。こうやってレンガでお家を作ったんですね。ところがですね、次の日お母さんが言っていた悪い大豚がやってきてですね、そのレンガの家を見つけるとドアを叩いて怒鳴り声を上げるんですね。チビ狼中に入れろってこういうわけです。で、狼たちは抵抗しました。そうしますと、もうそれだったら俺様がふーっと吹いてお前たちの家をぶち壊してやる、そう言ってですね、もう息をもう胸いっぱい吸い込んでふーってやったんですけれども、レンガで作ってありますから、まあ、壊れません。で、怒ったこの豚はどっかに行ったと思ったら、今度ハンマーを持ってきてですね、でそのハンマーでそのせっかく作ったお家を、まあ、壊してしまうんですね。で、それがこの一番目の、左側の上の左側の、まあ、絵なんです。実際の絵は、まあ、こういう言いますか、絵なんですけれども、豚がハンマーをこうハンマーで持ってもうレンガの家を壊してしまっている絵ですね。まあ、そうやって壊されてしまいました。そして壊された狼の子供たちは悲しい思いになって、どういうふうに考えたかっていうと、もっと丈夫な家を建てなくちゃって相談し始めたっていうんですね。で、その時にコンクリートをこねてるビーバーを見つけました。狼たちはこれだと思って、で今度コンクリートの家を建て始めました。狼たちが建てたコンクリートの家はですね、ぐるっとコンクリートの塀に囲まれているわけですから、それこそこの基地のようなお家になってしまったんですね。で、再び悪い大豚が登場して、今度はハンマーではコンクリートを叩き壊すことはできませんので、どうしたかというと、まあ、これは皆さんのこのアウトラインに印刷した、ちょっと黒くなってしまいましたけれども、電気ドルリを持ってきてですね、上からガガガガガガっていって、まあ、壊してしまうわけですね。そして狼の子供たちはどうしたか。もっと丈夫なものを作ったんだけれども、それじゃ壊されて、それも壊されてしまった。もっともっと丈夫な家を建てなくちゃっていうふうに考えました。で、そしてその時にですね、鉄条網とか鉄骨とか、それから鉄の板を運んでいたトラックが走ってきたんですね。運転手はサイだったんですけれども、非常に丈夫なガラス、しっかりとした鋼の鎖まで、くれて、そしてそれを使ってですね、3匹の狼はもうとびきり頑丈なこのお家を建てたんです。塀の上にも家の周りにも、もう鉄条網がこう張り巡らされていて、そして窓には鉄格子がはめてあって、そして鉄のドアで、それこそ基地から今度要塞のような、まあ、こんなような、まあ、お家を建てましたね。で、今度また大豚がやってきました。で、大豚はどうしたかと言いますと、最初はハンマー、その次はドリル、で今度はですね、ダイナマイトを持ってきたってんですね。そしてこうやってダイナマイトでもう家を吹き飛ばしてしまったわけです。で、その時にオオカミの子供たちはですね、まあ、賢いなと思うんですけれども、気づいたってんですね。 もっともっとだからもっとっていうふうに聞くのかなと思ったらそうじゃなくて何かが間違ってるって気づいたって絵本に出てくるんです。で彼らは互いにこういうふうに言ったって言うんですね。きっと僕たちは間違った材料で作ったんだと、もっと違うもので家を建てなくちゃって考えたって言うんですね。でちょうどそこにフラミンゴがお花をいっぱい積んだ手押し車をしてきて、そうしますと今度彼らはですねそのお花で家を建てた。そうしましたらまたもや悪い大豚がやってきまして、そしてですねお花ですからドルリとかダイナマイト持ってくる必要がありませんので、もう一番最初のやり方でふーっと息を吸い込んで、そしてぶち壊してやるって言って、で吸った途端にですねあの甘い花の香りがもうふわーっと鼻を通して体いっぱいに入ってきたんですね。そしたら不思議とこの豚の心が優しくなってきた。で豚の方もですね、俺は今までなんて悪い豚だったんだろう。そして豚は反省して、まあ、優しい豚になったっていうそういう話なんです。そして3匹の狼と豚はですね、こんにちは挨拶をして、そして一緒に遊び始めた。で 4匹は、まあ、楽しく幸せに暮らしたっていう、まあ、こうやって豚と狼がこう遊んでいて、で最後の絵はこれソファーに座ってですね団らんしてるところなんですけれども、まあ、そうやってみんな平和に暮らしたっていうお話なんですね。まあ、先ほどのイザヤの予言はイザヤ自身の経験したことが背景に存在しているわけです。イザヤの時代イスラエルの周囲には強い国がたくさんありました。イスラエルの国内にも強くなって他の国と戦争して勝たなくちゃならないっていうそういうふうに考える人もたくさんいたわけですね。けれども預言者イザヤはが神様から預かった言葉っていうのはもうその正反対だったんです。神様の御心に従ってもう剣を好きに槍を鎌に変えるようにイザヤは人々にそれを訴えたっていうんですね。確かにそのことは大変勇気のいることだと思いますね。でもどうでしょうか、先ほどの3匹の狼の子供たちのように、あるいはガンジーや、あるいは私たちの信仰の大先輩キング牧師のように、それが神様の御心であるならばもう結果は神様に委ねようと言って武器を捨てて、そして神の民イスラエルの人々に信仰を求めた、そうした勇気を常にいただくために神様の光の中を歩もうというふうに、まあ、イザヤは励まし続けたんですね。私が小さい頃家の周りにですね結構小さな工場がありました。でその工場の一つに鍛冶屋さんがあったんですね。お友達のお父さんがそれをやっていましたけれども、汚れたランニングシャツ姿でですね首にタオルを巻いて、そして炉に向かって炉から取り出した真っ赤なこう鉄の棒を一生懸命こうハンマーで打ちながらこう何かを作ってるんですね。でその真っ赤に燃えたその鉄の棒をこうハンマーでこう叩くとなんか柔らかいもののように見えるんですね。まあ、そうやって仕事をしていた、まあ、そういう風景を思い出しましたね。ここイザヤは光の中という炉に私たちは入れていただく必要があるよ、その鉄の硬い棒が炉に入って真っ赤になった時にそれが本当に柔らかくなったように、私たちももう一度こう打ち直していただくためにもう一度炉の中に入らなければならない、つまり根本的な変化、私たち自身の発想の転換、生き方を変換する必要があるよということをイザヤはここで告げているように思うんですね。イザヤ書2章の4節をもう一度見ていただきたいんですが、主は国々の争いを裁き多くの民を戒められる、彼らは剣を打ち直して鋤とし槍を打ち直して鎌とするというふうにあります。そしてこの御言葉には続きがあって、国は国に向かって剣を上げずもはや戦うことを学ばないっていうふうにあります。まあ、去年倍返しっていう言葉が流行りましたけれども、やられたらやられたんですからもう倍返ししよう、あるいはやられいつなんかこうやられたらいつかやり返してやろうって思いが私たちの中にあるかもしれないけれども、もうその連鎖から一抜けたと抜けるっていうことが 神様の御心なんですよということをイザヤはここで示しているわけですね。もはや戦うことを学ばない、やられたらやり返す、その土俵の中でもう勝負しない、必ず相手に比べ、もしその土俵にとどまるならばレンガからコンクリート、コンクリートから鉄っていう形でこうどんどんどんどんエスカレートしていく。そしてそうしたものを私たちは手に入れるためにものすごくお金がかかってくる。必ず相手に比べてもっともっと軍備を拡張し、そのためにお金儲けをし、まあ、どちらが先か分かりませんけれども、いずれにしてもそこで競争がどんどん起こっていく。ですからイザヤはもはや戦うことは学ばない、もうそうした考え方の枠組み自体を捨ててしまって、新しい枠組みで物事を捉えていく。言い換えればそれは平和を実現することを学ぶということですね。ちょうど狼の子供たちが最初は壊されたからもっと強いもので家を建て、そしてまた壊されたからもっともっと強いもので家を建てようと考えていったわけですけれども、そうした競争にはキリがない。そしてその競争を起こさせる根本の原因は何かというと、狼の子供たち、そして実は大豚の心の中にもありました、相手に対する不信感とか相手に対する恐怖感、あるいは自分の心の中にある不安感ですね。お隣の中国に万里の長城、ものすごい長いあの長城がありますけれども、なんであんなことあんなものを作ったのか、それは秦の始皇帝の心の中心にあった敵に対する不安感や恐れですね、恐れがなければあんな強固にあんな長いものを作る必要がなかった。聖書の中もヘロデ大王をしてあのベツレヘム周辺の2歳以下の幼子を虐殺させたのは何かっていうと、聖書を見ますとヘロデの心の中に生じた不安感だったって書いてありますね。ですからそちらのことをどうにかしなければ本当の意味で根本的な解決にならないのではないか、聖書はそういうことを言うわけですね。今日の三条の説教の箇所でイエス様は、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれるっていうふうに言われました。第一に神の子というのは神様との関係がしっかりして関係が回復して、その結果心に平安をいただいた者たちですね。心に平安を持った人たちのことを聖書は神の子っていうふうに言います。この絵本によるならば、恐怖や不安から解放された、恐怖や不安から解放されたんでしょう。狼の子供たちが防備を固めれば固めるほど、それを破るために大豚の攻撃もますます過激になっていきました。で、それは大豚の心にも多分同じような恐怖とか不安があったからですね。南林間の奥の方行くとですね、もういつも思うんですけども、すごく立派なお家があって、ものすごく塀が高くて、いろんなところにカメラがあって、で南林間ってこんな物騒だったのかなと思うんですけども、多分そこに住んでいらっしゃる方が心配なんでしょうね。いくつもあのカメラを設置して、そしてものすごく高い塀で囲んで、そしてそのお家の中に多分不安でまだ過ごしておられるんだと思いますけれども、私たちの中にある心の不安がですね、そういうものをどんどんどんどん過激にしていく、大きくしていく。ところが一見あまりにも華奢で無防備なお花の家、そのお花がですね、思いがけずに悪い豚の心を作り変えて、そして共に生きる道を開くことになっていった。まさに狼の子供たちが平和を実現する者たちとして、まあ、用いられていった瞬間ですね。イザヤよりもだいぶ後の預言者ゼカリアという人がいたんですけれども、イザヤからその平和のメッセージのバトンをしっかりと受け継ぐようにして、そして神様が実現する平和についてこういうことを言いました。今日のアウトラインの一番最後のところですけれども、万軍の主はこう言われる、エルサレムの広場には再び老や老婆が杖を持って座するようになる。それぞれ長寿のゆえに杖を手にして、都の広場はわらべと乙女にあふれ、彼らは広場で笑いざわめく。そうした本当にごく普通の日常を 平和の姿としてゼカリアは私たちに示しました。一見当たり前の、当たり前と思える風景が、でも今世界を見回しますと、中東のガザ地区において、イラクにおいて、ウクライナにおいて、シリアにおいて、あるいは北朝鮮において、そして実は今の日本の社会においても普通でなくなってきている。共に生きるというあり方で、これが神様が実現してくださる平和、シャロームにおける私たち人間の姿だっていうんですね。なぜなら根本的にはすべての人がですね、神様に愛されている、愛されている神の子だからですね。そうした中で、じゃあクリスチャンって何かっていうと、クリスチャンはそうしたちよりも一足先にですね、神の子としての自らを自覚的に受け止め直して生かされているものに過ぎないわけです。イエス様はこのところで、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神と呼ばれる、神の子と呼ばれる、教えてくださっていますけれども、神の子っていうのは親なる神様にそっくりなものですね。だんだんうちの息子たちはですね、声が私に似てきて、電話で出たりなんかすると、あちらでなんか息子に一生懸命相談する方がありますけども、本当に声が似てくる、親に似てくる、神の子ですから神様に似てくる。考え方はもちろん、言葉遣いや仕草までいつの間にか子供は親に似てくる。平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる、そうに言われている。そのような意味で、父なる神様の御心をこの地上で、私たちの使わされ場で、生きている社会で反映させる神の子として、私たちは生かされているということですね。ぜひ、そのことを覚えながら、この1週間歩んでいきたいというふうに願います。お祈りをいたします。